ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとメロディックな感じのご挨拶
ただ目がかゆいだけだから、目かきながら喋って。
かゆかったですね。
ね、いろんなもの飛んでますからね。ほこりとかね。
そうね。
花粉は大丈夫かな。
そうね、とりあえず私は今期はもう大丈夫。
安泰です。
今期は終わってくれた。
でも秋がダメな方はまだこれからね。
確かにね、辛いよね。
さあ、いろんなものが襲ってきますが、頑張って跳ね返してまいりましょう。さあ、今週はこのコーナーからスタートです。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。久しぶりの今日はこんな日、
ね、略
して今日こんな、
はい、
はい。
浸透してますか、それ。
どうでしょうかね。どうでしょう。さあ、今日は明けて25日、5月25日になりました。
うん、
プリンの日だそうです。
そうなんだ。
ね、たけみさん好きそうですね。
いや、プリン大好きですよ。
ね、あのお菓子のプリン、ね、田中アートさんはどうですか。
まあまあ好きです。まあまあ、普通に食べますよ。そんな食べないかな。でも嫌いじゃないです。好きです。
甘いのがちょっと苦手で、ケーキはほとんど食べられない。家で食べられないと。
でもプリン好きかもしれないですね。
あ、そうですか、はい、よかった。じゃあ今日はこんな話題ですよ。子供から大人まで幅広い人気のお菓子、スーパーでもコンビニでもいろいろな種類が今はね、手に入るお菓子ですね。材料は至ってシンプル、基本的には卵、砂糖、牛乳だけと、それを混ぜて熱したり冷やしたりして固めたものですね。バニラなんかでこう香り付けしたりっていう方法もありますね。バニラビーンズが使ってると、こう黒いつぶつぶが入ってたりね。大きくしても小さくしても作れるので、いろんなサイズと形があります。一番スタンダードな形はプリン型と呼ばれるものですね。プリン型にこの円筒形の金属製やガラス製の形がね、こうあって売られていると、で中にはバケツを使って作る巨大プリンなんて、はい、
ありますね。
コロナ禍でおうち時間でバケツプリンなんていうのもちょっと流行ったり、ただこれ日持ちがしないということなので、大人数じゃないと危ないと。牛乳なのでね。さてさて、そんなプリンなんですが、ここで久々にクイズです。
はい、
いいですか、
うん、
プリンプリンクイズ。イギリス料理のプディングというものがありますが、これはプリンとは全く別のもの。プディングはプリンとは全く別のもの。プリンプリンクイズ2。今品不足ということで騒がれてますね、あの有名なグリコのプッチンプリンですが、正式にはプリンではない。グリコのプッチンプリン、正式にはプリンではない。プリンプリンクイズ3。みんな美味しいのでどうでもいい。みんな美味しいのでどうでもいい。はい、せーい。
はい。
みんな美味しいのでどうでもいい。
答えは3番。え、まだあるの？
これ正解2つあるんですよ。3つのうちの2つ。それでは考える間シンキングタイムです。
もう
お黙り。
もう決まってるじゃ
ん。お黙り。この曲で今日はシンキングタイムです、はい、ジャニス・ジョプリンでジャニスの祈り、ムーブオーバー。祈り、ムーブオーバー、ジャニス・ジョ・プリンでした。
はい、
かっこいいですね。いや、
名曲。かっこいいね。
かっこいいですね。もうこの曲かけたくてプリン取り上げたって。すいません。それでは正解の発表です。お二人は3つのうち2つが正解、選べましたか。
そうですね、
はい、じゃあ当たってるかどうか自分の中でちょっと考えてくださいね。 あ、じゃあ聞いてみようかな。どっちがいいですか。
いやもう言ってください。
言っていい正解は2番プッチンプリンは正式にはゼリーだそうです。
あ、ゼリー扱いになるの。
そうなの。これ固めるからだそうです。
卵使ってるの、あれって。
卵も使ってます。
使ってるな。
固め寒天みたいな感じ。
そう、固め方がゼラチンで固めてるので、ゼラチン使うともうゼリーのジャンルになっちゃう。
あ、なるほどね。
そうなんです。そして正解はもう一つありますよ。
でしょうね。
どれでしょうか。うん、もう一つの正解は3番美味しいのでどうでもいい。そうで、ちなみにですね、プリンというのが、うん、これプッチンプリンがプリンじゃないってなると、じゃあプリンは何ぞやっていうことになりますが、うんうん、イギリス料理でいうプディングのカスタードプディングというのが日本でいうプリンになるんですね。うんうんうん、なのでプッチンプリンはもうプッチンプリンっていう商品名ということで、うん、日本でプリンっていうと、あれ、ケーキ屋さんとかに置いてあるしなっとしたり、
う
ん、
だからあの カスタードプリンって言われるものが
プリンということになるんですね。
私の中のプリンはそっちです。
あ、カスタードプリン、
はい、そうですね、
はい、
あ、ちょっと破ってあったり焼いてあったりする高級感
じ。そうそう、あのプリングなんかちょっとそういう感じじゃない。
そうです、ね、
なんかもうちょっと濃厚なイメージで。
でもあれですよね、プッチンプリンをプリンだとずっと思ってて、うん、あ、こんなこのプリンうまいみたいな、よく言う人多いじゃないですか、
うん、
あれプリンじゃないのを食べてたからですね。そうってことは、
だから、ね、私学生の頃によく喫茶店で、はい、なんだっけ、プリンアラモードよく頼んで食べてたんですよ。そうするとね、喫茶店によってはね、ちゃんと手作りのカスタードプリンでやってるところと、はい、プッチンプリンでやってるところがあって、プッチンプリンのプリンアラモードが出てくると、はい、ものすごく腹が立った。
もうプリンじゃないだろ
う。そう、あれみたいな、
暴れだ。
いや、もう本当に
たけみさんの中でちゃんとプッチンプリンとプリンが、うん、無意識に分かれてた。
だって、ね、プッチンプリンはプッチンプリンでね、たまに食うと美味しいと思うんだけど、うん、やっぱりね、カスタードプリンは美味しい。
確かにちょっと違います
よ、
ね、
なんか別物ですよね、うん、見た目が一緒なぐらいで。
私はプッチンプリン派だったんですよ。ちょっとね、
カスタードプリン、
ね、カスタードプリン食べると、うん、なんか物足りない感じ、なんですかね、プルプル感が足りないっていうのかな。
あ、まあ、確かにあのプッチンプリンのプルプルしてるよ。
ツルツルしてない感じ、うん、
あの茶色いところあるじゃないですか、あそこは
カラメルソースね。
カラメルソースはあのプッチンプリンの好きですね。
なんか、ああ、そうなんだ。いや、私は圧倒的に普通のカスタードの、あのちょっとほろ苦い感じ、はい
は
い、
プッチンプリンはちなみにちゃんとお尻折ってお皿に乗せて食べる派ですか、うん、それとももう何もせずカップのまま。
いや、折りますよ、
うん、あ、折ってやる。
それはもうやっぱりそのためのやつですから。
へ、ね、
おおってなるのが、
うん、私やったことないくらい。
やりましょう。
そのためのあのプッチンですよ。
私ね、十字に切ってから少しずつでこれね、うん、上食べて下食べてみたいな分けてた。ダメ、邪道。すごい嫌な顔され
て。やった方がいいですよ、プッチン。
じゃあ今度からプッチンします。
そうしてください。
はい、じゃあ今日はね、全体的にどうでもいいクイズで失礼しました。今日はこんな日でした。続いてはケイズドリーム5月のレコメンドアーティストです。
はい、
田中アートさんがベースのトロールエイト、
はい、
ね、なんかトロールエイトってプリン系ですけど、トローリトローリエイトみたいな。あ、
そういうお菓子ありますもんね。
美味しそうな名前ですけど。
美味しそうではないです、
ね、かっこいいですよね、この
トロールエイトね。
そう、
プリンじゃないです
か。なんかね、曲のスタートから、あっ、あって、
ね、
え、何って思っちゃうバンド、う
ん、あ、いいですね。聞いてください、トロールエイトで思い勝る方が。
もうやりだって座り込む。 ケージドリーム5月のレコメンドアーティスト、トロルエイトで思い勝る邦画でした、
はい、
比較的ポップかなって感じた。
そうですね、もう結構全体的にポップな曲多いと思うので、
うんうん、
はい、ただあのもともと激しい感じでいたので音とかはそんなにポップではないかもしれないですけど、そんな感じですかね、
う
ん、
でもライブの時はもう英詞の曲もやっぱり織り交ぜてるんでしょ、
はい、いや今もう本当にやってないんですよ。
あ、もう日本語詞の曲だけをもうライブもやって
ん
の。
そうなんですよ。でそのうちなんかあの全部をこう混ぜて、うん、いつかそのワンマンとかやった方がいいのかねっていう話してて。
あ、なるほどね、
はい、だからもう一曲もやってないです、うん、日本詞以外は。
もうね、英詞の時は私日本のバンドだと思わなくて、田中畑さんがベースを担当してるって聞いて、うん、あ、そうなんだと思って、で日本語になったらより好きになりました。
ああ、よかった。
さらにマシマシで、う
ん、なんか本当にやってる側からしても何とも分かんないですよね、
う
ん、
あ、手応えが、
はい、のでああのいいって言われても、うん、まあなんて言うんだろう、気遣って言ってるのかなっていうことも考えちゃったりするぐらい、うん、あの英詞に慣れてたんで、それで長くやってたんで、うん、こうやって言われると本当嬉しいですね。
日本のアーティストがこういう曲をやって日本語で歌って、しかも内田さんの声がちょっと、ね、洋楽じゃないですか、です、ね、なんかすごい新しい、うん、斬新って思いました。
まあでもね、やっぱり歌詞がね分かりやすい、
ね、まあ、そうですね、
そこがやっぱり一番いいんじゃない、
うん、伝わりやすいですからね、うん、やっぱり
トロルエイトの情報は千葉稲毛ケイズドリームのホームページチェックしてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
今回は
奈良県奈良市にあるライブハウス、ネマーランドの店長奥田レオナさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。奥田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ネバーランドの奥田です。よろしくお願いします。
はい、先ほどね、私あの奥田レオナさんというふうにね紹介して、おそらくリスナーの皆さんほとんど女性なんじゃないかと思ったと思うんですが、よく言われません？
よく言われます。申し訳ないです。
いやいや、綺麗なネームで、
はい、ご期待にそぐえず申し訳ない
とんでもございません。
もう一回聞いたら忘れないですし、
確かに
こういうお仕事ではすごい得しませんか？
そうですね、結構それでもう一回やったら覚えてもらえるんで助かってますね、うん、
はい、まあ、その奥田さんがですね店長を務めるネバーランドなんですが、
はい、
まあ、奈良県奈良市にあるということでね、先ほどちょっと紹介したんですが、店舗の場所は改めましてどのあたりになるんですか？
もう本当京都府との県境で、うん、もう車で5分走ったら京都府なんですけど、奈良の最北端って感じですかね。
うん、オープンしたのはいつ頃なんですか？
一応、設立は1996年になりまして、うん、で移転を2回してまして、今が3店舗目になってます。
あの奥田さん自体はもう何年前から？
僕は2011年ぐらいなんで、
うんうん、
12、3年前って感じですかね。
あ、どういうつながりだったんですか、こうお店とは？
僕は、まあ、僕も自身でバンドしてまして、うん、でネバーランドの方にも何度か出演してる中で、まあ、その自主企画、
うんうん、
バンド、自分のバンドを使って企画とかをやらせてもらってたんで、なんかその延長で店のイベントも組んでくれないかということで、そういういわゆるブッキングマネージャーというかブッキングスタッフっていう形で、あのバイトから始めさせてもらいました。
ああ、なるほどね。ネバーランドって他のライブハウスと違うこういうところが魅力なんだよね、こういうところセールスポイントなんだよねみたいなところありますか？
まあ、県内にライブハウスがすごい その他の県に比べるとやっぱちょっと少ないので、うん、あとまあクラブもないんですよ、うん、そのナイトクラブっていうのがなくて、うん、それでそうですね、そのいろんなジャンルのアーティストが出てくれるっていうことですかね、
う
ん、
あ、
うん、はい、
この奈良県の音楽シーンっていうかライブシーンっていうのはどんな感じなんですか？
そうですね、なんかこのこういうバンドが奈良っぽいとか、そこういうアーティストが奈良っぽいっていうのがすごいなんかあまりなくて、なんか、うん、そうですね、なんかほんまにいろんなジャンルのアーティストが少しずつあのいっぱいいるっていう形感じですかね。
ああ、なるほどなるほど、うん、
この番組でアーティストの方がゲストに来てくださって、
はい、
私よくツアーのお知らせとかをさせていただくんですね。でその時に奈良ってあるともうほぼネバーランドさんなんですよ、
う
ん、
そうですね、
ずっとネバーランド、うん、ネバーランドって言わせていただいてやっと初めてこうやってお話ができて、
う
ん、ネバーランドっていうこのなんていうんですか、ライブハウスの名前がものすごくメルヘンな感じがするんですよ、
う
ん、可愛らしいというか、実際はこの店舗の中だったりとかどんな雰囲気なんですか？
もういわゆるすごいなんていうんですかね、お金のかかってるライブハウスみたいに綺麗ではなくて、正直、うん、まあ、すごいなんかブロック張りで、でなんか結構 DIY の部分とかもいっぱいあったりとかして、なんかもう僕の想像するライブハウスっていうのはもうネバーランドが一番しっくりくるなっていう感じですね。ザライブハウスみたいな、
うん、ライブハウスシーライブハウスって感じですね。
そうですね、僕のそのイメージですけど、う
ん、DIY はいいですね、皆さんで少しずつ直していったり作ったりっていうことですよね。
もうそうですね、なんか壊れたら自分らで保全修繕したりとかするんで。
いいですね、ネバーランドですね
まさにね。
そう、
でも本当にね、こう奈良にツアーっていうとね、バンド系はみんなネバーランドですよ ね、 本当にね、
うん、そうですね、よく来ていただいてますね、
うん、じゃあそんな奥田さんがですね、今週おすすめしてくれるアーティストは何というアーティストでしょう？
はい、地元バンド渡瀬記事というバンドです。
どんな感じのバンドなんですか？
そうですね、日本語 の、まあその爽やかなっていう、まあ、ざっくりした雰囲気ですけど、そういう曲もありますし、ギターの子がすごいなんかハードロックとかも好きなので、あのギターのフレーズが印象的なあのヘビーな曲とかもあって、すごい振り幅のある若手のバンドです。
わかりました、じゃあ曲聴かせてください。
はい、渡瀬記事で HMSS です。
Yeah.
渡瀬記事で HMSS でした。
はい、ハートマインドスピリットソウルね。
はい。
もうミュージックビデオ見ましたよ今。
ありがとうございます。
なんかはい、ミュージックビデオの一番最後にスペシャルサンクスネバーランドってクレジットありましたけど、
はい、
もうかなりじゃあこうしっかりやってるんですか、もうバンドと。
そうですね、このバンドは特に結成というか、精力的に活動しだしたのがコロナ禍始まってすぐぐらいでして、うん、正直都心の方のライブハウスは営業もあまりしてない買ったっていう状況で、うん、まあ、ネバーランド地元でずっと活動してたっていうことが中心なので、すごいうちのスタッフとかもみんな大好きなバンドですね。
あ、なんかいいですね。でもやっぱりね、こう地元のライブハウスと地元のバンドがこうしっかり組んでねっていうね。
そうですね、うん、そういう特典はネバーランドは他のバンドさんとも強いので、
うん、全国区にね行ってほしいですね今度ね。
そうですね。
ライブは来月6月8日土曜日にあるのと、全国ツアーを今回られていて、そのファイナルが8月24日ってなってるんですが、はい、帰ってきてファイナルなんですね。
そうです、ありがとうございます。
渡瀬記事ってこれ多分綴りで見たら読めないと思うんですよ。
そう、
そうなんですね。
アルファベット大文字でWTSKZ って書いて渡瀬記事、これもインパクトありますね、うん、
なんかメンバーの名前をこう持ちっての、ね、もう私もなんか気になったんでね、ちょっと推理いろいろしてそしたらメンバーの名前をこうに行き着いて、あ、なるほどねと思ったんですけど、
覚えやすいですね、うん、耳に馴染む名前で気になった方は SNS などチェックしてみてください。
お願いします。
奥田さん、今週はここまでということでありがとうございました。
奈良ネバーランド店長の奥田さんでした。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。